ここからは地域に出張特別番組をお送りします。この番組は市内の地域をめぐり防災に関連した事業や各地域が主体で行っている様々な取り組み、また特色のあるイベントなどの会場に伺って公開収録や公開生放送を実施しています。ラジオから発信をテーマに、よりたくさんの皆さんにレディオ湘南を知っていただきたいとの思いも込めてお送りしている特別番組です。この番組は藤沢市がお送りします。さあ、そしてナレーションを担当させていただきますのは僕たちワラバランスです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう地域に出張を担当させてもらうようになって、はい、長いですけども、今年度今日が3回目、
はい、3回目
になりまして、まあね、普段もショーの時間月曜日やらせてもらったり
レギュラーで、
どうですか、もうショーの時間も2年ぐらいが経ちますけど、
はい、あ、もうあっという間ですね。もう2年もメールくれる人も増えてきてね。
もちろんこの地域に出張もね、聞いてほしいんですけど、うん、これと同時にこれと同じく聞いてほしいショーの時間もありますし、
ね、聞いてほしいね。
ラジカルナビもね、金曜日でスペイン語講座の方もやらせてもらってるんでね、
はい、もうね、やらせてもらってるんで、だいぶ長いからね、スペイン語講座も。
いや、そうですよ。だからもう本当に地域に出張もスペイン語でやってもいいんじゃないかと声もあるんですが、
あ、あるんです、
あるんですけど、
あるんです、スペイン語でやってほしいみたいな、
いや、やってもいいんじゃないかっていう、でもね、やっぱり聞いてる皆さんスペイン語がなかなかこう難しいと思うので、
いや、もちろん
ね、なので今日はね、日本語の方でお送りさせて、まあ、
伝わりやすいからね、
そっちの方が、それはそう、それはそう、さあ、というわけでございまして、はい、今回はですね、令和7年度未来叶える活動サポート事業についてご紹介しますと。
はい、
藤沢市には暮らしの豊かさの実現や地域課題の解決に取り組んでいる市民活動団体がたくさんいまして、はい、町づくりの主体として欠かせない存在になっていると。
なるほど、たくさんあるんですね。
そうですね、うん、藤沢市としてはその市民活動団体の支援策として未来叶える活動サポート事業を実施しています。
未来叶える活動サポート事業、
はい、実際にどんな事業なのかといいますと、
はい、
未来叶える活動サポート事業は3年後の叶えたい未来を具体的にイメージして、暮らしの豊かさの実現や多様化する地域課題の解決に取り組む市民活動団体を支援する制度ですと。
なるほどね。あ、もう3年後にってもう決まってるんですもんね。
こういうのって決めないと、明確にしないとダメなんですよね。
はいはいはい、
いつかこうなりたいねじゃないんですよね。
なるほどね。
1年後にこう、3年後にこう、5年後にこうっていう、やっぱり具体的なイメージが大事なんですよね、うんうん、
これ未来叶える活動サポートって、未来叶えるカタカナだけど、うん、その読み方が正解なのかな。
あ、イントネーション、う
ん、未来叶えるじゃないじゃん、未来叶えるってやっぱカタカナをちゃんとカタカナっぽく読んでくれるから
確かに、うん、え、未来叶える活
動、これ漢字だったらね、
でも下がってみ、ね、読みにくいぞ。そのままサポート事業まで行くんだから、走り切ってみて。
未来叶える活動サポート
事業まで、ほら、
あ、確かにね、それがあんの、
走り切らんやろ、
走り切らないで、確かに、
だろ。いや、まあまあいいんです、イントネーションよりも大事なのは内容でございますから。
もちろんそうです。
未来に向けてみんなで支援していこうということでございまして、この事業の特徴は、
はい、
団体の成長段階に応じた3つのコースがあることです。1つ目のコースは、立ち上げ間もない団体を対象として活動のスタートをサポートするスタート支援コース。2つ目のコースは、活動の継続性の向上や事業の発展をサポートするステップアップ支援コース。そして3つ目のコースは、 NPO や企業行政などの多様な主体による共同事業をサポートする共同コースですと。
はい、
またスタート支援コースには若い方を対象としたユース枠を設けています。
なるほど、
うん
うん、え、どうですか、これ自分で読んでみて内容はなんとなく分かりました。
いや、まあまあ、その3段階のやっぱ違いはなんとなくは、まあ、
3つに分かれてるのかなぐらい、これちょっとまだ分かんなくて。
未来叶える活動サポート事業っていうのがあるとしても、うん、1つだと、なんていうの、応援しますせだけじゃ全員には適用しないってことなんですよ。
なるほどなるほど。
やっぱりこう、始めたての子が感じる不安や、やっぱ始めて少し経ったけど次にステップアップしたい人が抱える不安とかは絶対的に違ってくるから、やっぱそういう風にコースを分けてくれてるっていうのはありがたいですよね。
なるほどね。いろんな角度からこうサポートしてくれるっていうね、うんうん、
さらに金銭的な支援だけでなく、団体の運営に必要な知識を提供する伴走支援講座や団体の悩みを聞く相談会の開催、共同コーディネーターによる共同のマッチングや採択後の実施事業へのアドバイスなど、 団体の事業継続に寄り添ったサポートがあるところも特徴ですと。
なるほど。
金銭だけじゃどうしようもないところありますからね。
っていうそうね、
結構至れり尽くせりな、
うん、そうだね、
支えてくださるみたいですね、
はい、
このようなサポートを通じて市民活動の新たな担い手の創出や行政では対応が難しい住民ニーズに応える市民活動団体の育成を目指しますと。
なるほど。
はあ、素晴らしいじゃないですか。
なるほどね、
まあ、ここから実際にインタビューなんか聞きながらね、
はい、
具体的な話なども聞けたらなと思っております。
はい、それでは令和7年度藤沢市と共同事業を実施している7団体の普段の活動などについて紹介していきます。
はい、
はじめはニコ川名さんのインタビューです。レポーターは田畑千秋です。それではインタビューをお聞きください。
はじめに自己紹介いただけますでしょうか。
はい、みんなの居場所ニコ川名の田中文恵です。現在小学1年生と4年生の2児の母です。2023年の2月当時1年生だった息子が学童保育の入所不承認となったことをきっかけに、小学生が放課後を安心して過ごせる場所の必要性を強く感じました。その思いから2024年6月に地域の保護者とともにニコ川名を立ち上げました。モットーは楽しく明るくゆるく、この言葉を胸に日々活動しております。
自己紹介とともに立ち上げたきっかけもご紹介していただきました。それでは実際ですね、普段されている取り組み、どんなことをされているのかご紹介いただけますか。
はい、私たちは乳幼児から高齢者まで誰もが気軽に立ち寄り安心して過ごせる地域の居場所を目指して活動しています。現在は地域の乳幼児から小学生を中心に毎週水曜日に川名通り町市民の家で放課後の居場所を開催しています。
今のお話だと、もう誰もが気軽に利用できるという場所ということでね、ご紹介していただきましたので、地域の中ではこういった場所ってやっぱり大切だなって思います。さあ、そしてニコ川名さんが担う役割、どんな風に考えていらっしゃるのかご紹介いただけますか。
はい、私たちは地域の子どもたちにとってのサードプレイスとして、自由に楽しく過ごせる居場所を提供しています。また地域の方に見守りボランティアをお願いしており、大人同士、子ども同士、大人と子どもの横と斜めのつながりを育むことで、子どもたちが帰ってきたいと思える地域づくりを目指しております。
温かい気持ちたっぷり伝えていただいております。もう本当にね、皆さんにとっての、居場所、居心地のいい場所をこれからもですね提供していただきたいなと思います。さあ、それではおしまいにですね、このラジオを聞きの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージ送っていただけますか。
はい、私たちは子どもも大人ももっと自由にもっと楽しくをテーマに活動しています。大人が楽しんでいる姿を見れば、子どもたちもやってみようと前向きになれる、私たちはそう信じています。活動を始めた当初は本当にできるだろうかと不安もありましたが、藤沢子どもの居場所づくりワークショップを受講し、そこで出会った多くの仲間たちに支えられ、今の活動につながっています。自分も居場所づくりをしてみたいと思う方がいらしたら、ぜひワークショップを受講してみてください。新しい一歩を踏み出すきっかけになるはずです。ありがとうございます。
ありがとうございます。こういった場所があるということをまず知っていただく、そして普段の活動を知っていただいて、ぜひね、応援もしていただければと思います。みんなの居場所ニコ川名から田中さんが登場となりました。子どもを中心に、大人もそうですけれどもね、皆さんの本当心地いい場所、これからも提供していただければと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ニコ川名の田中さんのインタビューでした。
はい、
いかがでしたか。
すごいね、この自分の経験を生かしてみたいなことだもん。
簡単にできることじゃないよね。日々生活してて感じる不安不満なこととか、自分が感じたこの学童保育に入れませんでしたってなった時に、自分でじゃあそういう場所を作ったらいいじゃないかって、簡単じゃないよ、
そのね
行動力、
それがすごいね、嘆くだけだからね俺らだったらでねんだよ、もう
で入れねえんだよって、
もうこれ3年前から言ったらもうあんねんだよって
3年あったらできたっていう
3年あったらできたんだよ、だから
田中さんはできたんだよ、俺らみたいに嘆かなかったから
すごいね、
すごいよな。学童保育とまたちょっと違うのが、子供だけじゃないんだね。
そうね、
地域の方も気軽に立ち寄って、そこでちょっと時間を共に過ごすっていいよね。
いいね。
普段交流なかなかさ その近所のじいさんばあさんとも喋る機会もないけどさ、うん、こういう場所で話すことでいろんなことが知れたりとか、
そうね、う
ん、お話聞かせてもらっていいよね。
こういう場所がないとね、喋るタイミングがないからね。
ないないね。モットーがね、早い安いうまい。
いや違います、牛丼屋みたいな。
あら違った、全然違います。ごめんなさい、明るく楽しくゆるく
安いってなんですよ、安いって。明るく、もしかしたら牛丼を食べさせてくれるかもしれない
かもしれないけど、
かもしれないけど、
間違えました。明るく楽しくゆるくという素敵な言葉がモットーになっていると、う
ん、いいですね。
一番いいですよ、明るくて楽しくてゆるくこれが一番いいんだから
確かに、ね、確かに
本当に日本人ちょっとゆるくがね、今最近あんまゆるくないからね、こう頑張りすぎないでみんな
で頑張りすぎてる、
頑張りすぎ、ゆるくをね本当にね意識していいと思う僕は。いや素晴らしい、こういう風に行動に移してくださる方のおかげでこういう場所もできていると。
なるほど、
そういったお話でございました。
はい、続いて湘南太鼓研究会えのさんのインタビューです、はい、それではお聞きください。
はじめに自己紹介をいただけますでしょうか。
はい、私たちは湘南太鼓研究会えのと申します。私鈴木です。私たちの団体は湘南カルチャー×ジャパンカルチャーというのをモットーにしておりまして、和太鼓を中心とした日本の伝統文化の研究から和の本質を理解して湘南地域の魅力の向上や暮らしを豊かにすることを目指しております。
これいつ立ち上げられたんですか。
2024年ですかね。
そうですか。立ち上げ当初から鈴木さんいらっしゃるメンバーなんですか。
はい、私は当初からのメンバーでございます。
そうですか。普段の活動どんなことをされているのか具体的に教えていただけますか。
はい、普段はですね、地域の市民センターを利用して練習をメンバーと重ねながら、龍光寺のバザールでの演奏や片瀬のマルシェでの演奏など外に出て皆様の前で演奏するというような活動をメインに行っております。
今メンバーって何人ぐらいいらっしゃるんですか。
今は総勢で7名ですね、は
い、皆さんに披露する場があるということでご紹介していただきました。さあ、その今お話を伺っております湘南太鼓研究会の江野さんが担う役割ってどんなふうに考えていらっしゃるのかご紹介いただけますか。
はい、今回の藤沢太鼓祭りというイベントにもつながるんですけれども、私は個人的に太鼓の活動を普段からしておりまして、今年ですね、福島で太鼓のお祭りにゲストで参加をさせていただきました。ちょうど震災があったところですね、2011年の東日本の震災がありまして、一度どの団体さんも太鼓が活動ができなくなったという状況も伺っております。そのような中で、なければやればいいということで、向こう側の方たちで太鼓フェスティバルというものを開催しまして、そこに参加した時にやっぱり皆さんの郷土愛だったり住民の皆さんの価値観だったりっていうものがその演奏に出ていて、太鼓が戻ってきたことで皆さんね、まだ戻ってない人もたくさんいるんですけど、皆さん元気づけられているというようなことがありますので、そのようなことを本質的にやっていけたらと思っております。
熱い気持ちを持って活動されていらっしゃるということでね、その気持ちも一緒に皆さんに伝えていただきました。太鼓の音を聞いてそのね、熱意と思いもですね、皆さん感じていただけたらなと思います。さあ、おしまいにですね、このラジオを聴きの皆さん、そして市民の皆さんにもし告知などがあれば一緒にですねメッセージ送っていただけますか。
はい、2026年の2月の28日土曜日に藤沢の太鼓団体4団体を集めた藤沢太鼓祭りというものを行います。こちらがさっき言いましたように太鼓祭りということで、地元のチームですね、地域を大事にしている文化や価値観などすごく込められた団体による熱い演奏をお届けできると思いますので、ぜひお越しください。場所はですね、辻堂市民センターの3期ホームホールというところになります。時間はですね、開演が3時から終演が17時ですね、予定してまして、ワークショップもございますので、ワークショップは13時半から行う予定でございます。
もう皆さん足を運んでいただいてね、一緒に盛り上がっていただきたいと思います。湘南太鼓研究会の江野さんから鈴木さんが登場となりました。さあ、お祭りの、ね、告知もしていただきましたので、これからもですね、藤沢市内盛り上げていただきたいと思います。今日お話しいただきました、ありがとうございました。
ありがとうございました。
湘南太鼓研究会江野鈴木さんのインタビューでした。
はい、
これあれですって、えのというのは、はい、江の島のえのだそうです。
ああ、そうなんだ。
はい、
江の島のえの。
森田さんがその川谷えのんなんじゃないかってね、今言ってたのは違うみたいです。
言ってません、そんなこと。
これは江の島のえのです。
なんそんな言ってないから俺。
やめてね、だから川谷えのんじゃないですよ。
太鼓のイメージもないし。
やっぱ太鼓だよね。思わん？
太鼓？いや俺も好きよ太鼓は。
ね、うん、いや EDM とかね、クラブで流れるミュージック、ずんどんずんどんずんどんみたいな、あんな盛り上がる、確かにねテンション上がる人もたくさんいるの分かる、俺も好きよ。けどやっぱ太鼓ドーンってやられた時のあのグッとこの上がる感じ、
心臓グイーってなるからね。
なあ、あれ、うん、やっぱ結局太鼓なんよな。これこそだからさっき言ってたのジャパンカルチャーっていう日本の文化ならではですよね、はい、こういうところが日本の心魂を奮い立たせるっていう、太鼓の音っていうのはね。
斜めいらっしゃるって言ってたね。7人で太鼓って結構な、太鼓もいっぱい種類あるからね。だってね、でっかいやつからね、
うん、
最近見たのよ太鼓ライブで。うちうちの話になっちゃいますけど、僕らのねお世話になってるその舞台監督さんがライブするみたいな、はいはい、太鼓来ててね、
舞台上で演奏してるのを見たってことね。
そうそう、すごい迫力だったやっぱり。あれ最高だねやっぱり太鼓。俺もちょっと言ったら入れてくれるのかねこれね。
いや、あ、ダメです、そんな軽い感じのやつは嫌です。言ったら入れてくれるのかなみたいな、嫌です。お願いしますって、任せてます、頑張ります。
出待ちしてからってこと、まず。
いや、もっと気持ちよって
、気に入って出待ちして僕入れてくださいって。
分かんない、そうシステムは分からんけど。
でもいいね、
ま、ね、間近で聞いてこそ感じられるものみたいなのあるじゃん、太鼓とか特にそうだから、
うん、
こういう日本の文化がね今後とも残っていくっていうのはいいですね。
いいね、いろんなとこも回られてるみたいだし
ね、
素晴らしいですね、
は
い、
ありがとうございます。それでは一曲お送りします。地域に出張特別番組をお送りしています。
はい、続いて湘南大道芸さんのインタビューです、はい、それではお聞きください。
まず自己紹介をお願いいたします。
はい、我々は湘南大道芸といいまして、ジャグリングの練習をして活動している団体になります。毎月第2土曜日午後2時から JR の辻堂駅北口の神台公園で、それぞれが練習したい道具を持ち寄ってジャグリングの練習会を行っております。
ありがとうございます。さあ、お名前もいただけますでしょうか。
はい、私はグッサンと呼ばれてます。そして今日はメンバーでもう一人キミコさんにも来てもらってます。
はい、よろしくお願いいたします。さあ今神大公園という、ね、お名前も出てきたんですけれども、湘南大道芸さんの普段の取り組み教えていただけますか。
神大公園の練習は第2土曜日で2時から行っているんですが、そこの練習会をしていると公園に遊びに来てくれた子が、僕もやってみたい、私もチャレンジしてみたいということで子どもたちが寄ってくるので、その子どもたちに向けて貸し出し道具を準備して皆さんに教えて、皆さんで楽しんで練習をしております。あとジャグリング、お祭りとかイベントのステージに出演してほしいと言われることが多いので、そのお祭りとかイベントに出演してジャグリングステージで披露しております。
ちなみにグッさんはそのジャグリング歴ってどれぐらいなんですか。
このサークルはまだ日が浅いんですが、個人的には30年ぐらいやってます。
大ベテランでいらっしゃるということで、ジャグリングをするようになったきっかけって聞いてもいいですか。
仕事で5時以降時間があったので、何か新しい趣味をしてみたいなというところで、みんながやっていないようなお手玉とかできるのかなと思って山下公園に行ったんですね。そしたらそこにジャグリングをやってる大道芸人の方がいらっしゃって、その方から教えてもらいました。
ですね、はなんか挑戦といった感じになったかなと思うんですけれども、今そのサークルということで行っている湘南大道芸さんが担う役割も聞かせてください。
今藤沢市の補助を受けまして、ジャグリングを皆さんに広めて、そして市民の方がジャグリングで楽しめるようにみんなで公園で練習をしています。
皆さんと一緒にその神大公園で公開練習みたいな感じで行っているようなんですけれども、サークルのメンバーっていうのは募集とかされてらっしゃいますか。
サークルのメンバーはいつでも募集しておりまして本当に興味がある人で、その公園に来た人なんかもメンバーになってくれているので、ぜひともメンバーになったり遊びに来てくれればと思ってます。補助会員は会費なしなので、本当に遊びに来るようなそんな感じになってます。
対象年齢とかありますか。
お子さんがメインになるんですけども、だいたい公園でお子さんに教えてると、逆にお父さんお母さんの方が夢中になってハマってしまうっていう、そういうパターンが多いですね。
なんかわかる気がしますね。そして今年もいろんなところで披露されてきたと思うんですけれども、例えばどういったところで披露されてきたのか教えていただけますか。
年間20件ぐらいのステージに出ているんですが、その中でも藤沢では市民祭りとか、湘南台のワクワク広場、辻堂の四季祭り、辻フェス、湘南台ファンタジアなどに出ております。
大きな皆さんが知っているイベントにはもう必ずと言っていいぐらい出演されているということでね、ご紹介していただきました。知ってる見たよって言ったリスナーの、ね、方がいらっしゃるかもしれませんね。さあこのラジオ聴きの皆さん、市民の皆さんに向けてメッセージいただけますか。
はい、サークルのメンバー募集しています。あとはですね、公園で第2土曜日神大公園で練習してますので、もしよかったら一回遊びに来てください。絶対にハマると思います。
ありがとうございます。活動情報どこで私たち知ることができますか。
湘南大道芸のインスタグラムがありますので、そこで練習会の開催予定、開催報告、イベントでの出演時間、場所などを掲載してますので、ぜひインスタグラムで湘南大道芸と見ていただければと思います。
ぜひ皆さんチェックしていただければと思います。お話を伺いましたのは湘南大道芸、皆さんに楽しい時間を提供してくださっておりますグッさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
湘南大道芸グッさんのインタビューでした。
はい、
はい、ありがとうございます。今ちょっとスケジュールを見せてもらったんです。
はい、
湘南大道芸さんのね、今年度2025年度の今ざっと見ただけで16箇所ほど。
すごいね、もうこんな、さすがグッさん30年以上やってるからね。
藤沢だけじゃないんですよ皆さん、これいろんな場所に行ってね、綾瀬市ね、平塚市、
いろんなところでね、
横浜市の方にも行かれてたりとか、いろんな場所に行って今16ステージほど2025年間やってきたっていうことでございます。
グッさんなんても気軽に呼べないで、もう本当に。
そう、
グッ師匠だよね。
え、
グッ師匠、
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 グッ師匠。
いや、グでしょそりゃ。
さんは使わないのか。
グッさんがもう言えないの気軽に。グッ師匠だよ、もう。
あ、グッ師匠になるのかな、うん、
これやっぱ言ったら入れてくれるのかな。
やめとけってお前全団体からお前嫌われちゃうよ
なんで俺嫌われてんの。
なんで
入りたい、
全部に入りたい、入りたいってこいつ何ってなるよ。
どっか拾ってくんないかな俺のこと
でもさ、俺
教えてほしいよ。
だって、いや思うよ、あのね、ジャグリングって、うん、この芸人になってみて思うのが、 できて損ないんですよ。
いやそれはそうよ、
できるに越したことないんですよ、
うん、
絶対にやった方がいいんです。
絶対できた方がいいからね。
で、うん、例えば芸人でももちろんそうなんですよ。例えばなんかの営業だイベント行った時にできて、一個そういうのがあると盛り上がりが全然違うから。
全然違う、
本当にできて損ないんです、
う
ん、
喜ばれるから。
そう、芸人とかじゃなくても、うん、できて損ないんですよ。忘年会でもそうですし、営業先取引先の人となんかそういう話になった時にチャチャチャとできたら、おお、
チャチャチャってお前まず荷物持っちゃってるじゃん。
いいじゃんそれは。
その背中に背負ってるの何ですかってなるよまず。
これなんですけども、こっからもう入り口が今ね、いやこれはもう僕営業5年やってましたから、こういうのって
営業に生きるのそれが、ジャグリングが
あって損ないんだよな。
まあまあまあ、できても確かにね、
武器ですからね。
うん、
俺めっちゃいいと思うマジで。
すごいねこれ。
毎月第2土曜日の午後2時から神台公園で練習会を実施してるということなので、メンバーも募集しております。
あら、じゃあやっぱいけるじゃんね。
あんた興味あるん？
だからジャグリングできた方がいいんだろ。
いや、わしはそう思うけど。
俺も思ってるから。
あ、ほんま、
うん、それはね、行きたいよそりゃ。
行けよじゃあ。ほんま、
うん、
第2土曜日の午後2時からですよ、
はい、
ぜひぜひお時間ある方チラッと見るだけでもね、
はい、そうですね、
絶対楽しいから行ってみてください。
はい、続いて音遊び楽団さんのインタビューです。それではお聞きください。
まずはじめに自己紹介をお願いいたします。
はい、音遊び楽団と言います。音遊び楽団は子どもも大人も一緒になって音楽を楽しむということをコンセプトにした音楽プロジェクトになっています。私はボーカル、そして企画を務めている小林由香です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、そしてもう一方今日は登場していただきます。お名前お願いいたします。
サックス奏者でイラストも手掛けております藤瀬由紀と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。普段どんなことをしているのか、取り組みについて藤瀬さんからご紹介いただけますか。
はい、音楽が初めての子も得意な子も、そしてちょっとちょっぴり苦手な子も、みんなが安心して楽しめる参加型の音楽イベントを行っています。オリジナルの紙芝居やリズムで世界旅行と題したリズム遊びなど、親子で一緒に楽しめるプログラムを藤沢市を中心に開催しています。
お二人で行っている活動なんですか。
あ、そうですね、基本的には二人で活動しているんですけれども、サポートのミュージシャンなどを毎回入れたりとかして、型にこだわらないいろんなジャンルの音楽を混ぜたいので、あまり決めずに、この二人は固定でやっているんですけれども、毎回毎回声によってサポートミュージシャンは変わっていきます。
そうなんですね。二人の人脈と輪のいろんなものが楽しめるということなんですけれども、今藤沢市を中心にという、ね、お話がありましたが、藤瀬さん具体的に藤沢市内だとどういったところで活動されてるんですか。
例えば鵠沼市民センターですとか、先日は新村岡市民センターなど講演をさせていただきました。あとはシネコ屋さん、映画館ですとか、今度八号ファーニチャーという家具屋さんなどでイベントを行ったりしております。
もうなんか場所問わずといった感じですね。いろんなところで活動されているということなので、ぜひ皆さん情報もねキャッチしていただきたいと思うんですけれども、今ご紹介していただいた活動をね皆さん楽しんでいただいていますが、音遊び楽団さんが担う役割、小林さんどんな風に感じてらっしゃるのか聞かせてください。
はい、そうですね、音遊び楽団はやはり地域に根付いた音楽でつながる場を作ることを役割かなと考えてます。私たちの活動を通じて、子どもたちが自由に自分らしく表現できたり、大人の方がちょっとリフレッシュ、肩の力を抜いて楽しんでいただけたり、親子とかあと地域同士で自然とつながっていく時間を届けたいなと思っています。あと私たちが音大出身なので、そういう人脈とかもその音大時代の人脈を生かしてというか、まあ、質の高い音楽体験を気軽に参加できる場として届けることも今後していきたいなと思っています。
二人の関係は音大時代のお友達同士ってことなんですか。
大学は別なんですけど、私が昭和音大で藤瀬が専属で、学校は違ったんですけど、まあ、仲がいいというか、割とポピュラージャズ科でつながりがあったので、そこからつながって今に至ります。
はい、その学生からまた社会人になって、でまたその地域でいろんな活動を一緒にできる仲間がいるって素敵ですね。さあ、お話を伺っていきました。このラジオ機の皆さん、そして市民の皆さんに向けて、音遊び楽団の告知も含めてメッセージいただきたいんですけれども、代表して小林さんお願いします。
はい、音遊び楽団はですね、この秋地域の市民センターを巡る秋の市民センターツアーというのをやらせていただいたんですけど、春にも同じような形で企画していこうと思っているので、 ので、ぜひインスタグラムなどチェックしていただいて遊びに来ていただければと思います。あとはですね、音遊び楽団いろんなところでライブをしていきたいなと思っているので、自分たちの企画以外でもここに来てほしい、ぜひこのイベント出てほしいみたいなのがあれば、そちらもね、インスタグラムだったりメールアドレスだったりでご連絡いただければと思いますので、よろしくお願いします。
これからもね、お二人そしてね仲間たちの活動に皆さん注目していただきたいと思います。音遊び楽団の活動についてご紹介していただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
音遊び楽団の藤瀬由紀さんと小林由香さんのインタビューでした。
はい、
藤瀬さんがサックス奏者でイラストもやっていると、小林さんはボーカルと企画を担当していると、2人がメインになっているっていうことで、僕らの世代でいうとキロロですかね。
キロですかねって2人組の説明をしてくれたってこと。2人組は分かるか、
うん、2人組
を
知らない、想像しやすいかなと思って、
2人組を知らない人が聞いてると思う。
そんなことないですよね。
分かるから2人組は。
すいません、すごいな。もう音楽のいろんなジャンルとコラボしながらっていう話もありましたけど、型にこだわらないというね、ジャンルにもこだわらずいろんな人と一緒にやっていくっていうね。
なるほどね。僕も1歳半の息子いますけど、
はいはい、
やっぱね音楽とかね、やっぱ聞いたらやっぱね踊ったりするもんね。結構好きでね、音楽とかうちの息子入れてやってくんねえかな入れてやってくんねえかな
何？いいことだと思うんですけど、
うん、
言い方がやっぱ嫌ですね。そう
何が？
すごく嫌です。入れたくないって思ってなんでしょうね。
なんでしょう。なんで息子も好きなの音楽とか。
好きなんやな、
うん、入れてやってくんねえかな。
なんなんだろうな、嫌だな、なんか。
いやもちろん俺も入るし。
いやなんで入れる前提で、あなた音楽ちょっぴり苦手な男子なんですか。
ちょっぴり苦手な子もいけるって言ってたから
そうちょっぴり苦手なんですよ。
なんでも才能ある人にしかお前音楽教えねえのか。
違う
嫌なやつだね。好きな気持ちが大事なんだ
ろ。そう、本当にそうです。だから、うん、藤瀬さんと小林さんに言いたい、森田さんねちょっと苦手なんです音楽が、
はい、
どの歌を歌っても全部音階がドになるんですよ。なのでドしか出せないんです、どの曲を歌っても。
いやしょうがないじゃん、だって
そうだから、そう
教えて。森田一族全員音痴なんだからしょうがないじゃん。
そうなの。
そうだよ、全員音痴なんだから。
これでもいいよ、だから、うん、音楽ってわしも小学校の時は本当に嫌いだった。音楽の授業で居残りさせられて、練習自分だけさせられてとかの時間がめっちゃあった。すっごい嫌だった。
詳しく聞いてもいい？
いや今そんな時間ない。俺の小学生の時の嫌な思い出を話す時間はない
そうな
の。でも中学校になった時かな、みんなでなんか友達たちとカラオケに初めて行った時に、うまい子を見て、うわ歌って楽しいって思った。このきっかけで歌が好きになってギター始めたりとかね。
ああそういうこと。
そう、触れ合わなきゃ変わらないみたいなのはあると思うのよ。手をねその出しにくいのは分かるんですけど、
うん、
でもやっぱこう苦手だからこそ触れてみたら、あっていう意外なね、
楽しいっつってね、
なるかもしれない、うん、ちょっと今僕一個気になってるのは、
はい、
リズムで世界旅行と題したリズム遊び、これちょっと気になる、
ね、どういうことなんだろうな、ね、
実際に多分参加してみないと分からんよこれは。
そうだね、いろいろやられてますね。
いやいいですね、音楽僕好きですよ、うん、はい、ありがとうございます、は
い、続いて藤沢市石鹸推進協議会さんのインタビューです、はい、それではお聞きください。
まず自己紹介をお願いいたします。
はい、藤沢市石鹸推進協議会の副会長の金山清美と申します。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今藤沢市石鹸推進協議会という名前が出てきました。どのような活動をされているのか、団体についてご紹介いただけますか。
はい、藤沢市石鹸推進協議会は、水を守ることは命を守ることということを活動理念とし、藤沢市が推進している安全安心な石鹸を市民に伝える石鹸推進活動をしています。
いつ設立されたんですか。
1981年から活動しております。
さあそしてその藤沢市石鹸推進協議会の担う役割、どのように考えていらっしゃるんでしょうか。
はい、市民が安心安全な石鹸を知っていて、それを選ぶことができること、それを目的としています。
ぜひ、ね、皆さんに、ね、こういった活動があるということを知っていただきたいと思うんですけれども、まあ、その知るきっかけとなるような皆さんにお知らせする告知など金山さんありますか。
はい、今回の未来叶える活動サポート事業の中で実施する石鹸をもっと好きになる石鹸学習会を開催いたします。1月24日土曜日10時から12時でサーフビレッジの多目的室を会場としまして開催いたします。団体オリジナルの石鹸学習パンフレットを使い学習会を開催いたします。またこの後液体石鹸で作る安全安心なシャボン玉を作って、お天気が良ければ砂浜などでシャボン玉遊びをし、水生生物に負荷をかけないことをアピールしたいと思っています。
シャボン玉と聞くとちょっとワクワクしますけれどもね、皆さんが取り組みやすい活動をされるということなので、ぜひ足を運んでいただきたいと思うんですが、これ参加したいな、見に行きたいなという方は何かお申し込みとかは必要ですか？
はい、今後ですね、藤沢市の広報藤沢ですね、そちらにも掲載いたしますし、チラシを各市民センターなどに配布させていただきます。そちらで申し込みフォームから申し込みをいただけたらと思っております。
たくさんの皆さんに参加していただければと思います。さあ、それではこのラジオ聴きの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージいただけますでしょうか？
はい、44年の活動をしていて、未来叶える活動サポート事業、女性団体としてさらなるステップアップまたは原点回帰をする機会だと考えています。藤沢市では市の施設や学校給食では石鹸を使用していますが、その事実を市民や市の職員の皆さんが知ってくださっている方が少ないので、海を望み海を注ぐ川を持つ環境都市藤沢として40年以上の実績をしている、とても素晴らしい取り組みを誇らしいことであると思っております。石鹸推進活動をする全国の集会に参加しますと、全国各地の方が藤沢市の石鹸推進活動は行政と市民が共に取り組んでいて素晴らしいということを大変称賛いただいております。その事実を市民に改めてお伝えしたいと思っています。
ぜひね、皆さんに知っていただきたいですね。そしてイベントなどには積極的に皆さんの参加お待ちしています。さあ、お話を伺いましたのは藤沢市石鹸推進協議会の副会長を務めていらっしゃいます金山さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
藤沢市石鹸推進協議会副会長の金山さんのインタビューでした。
はい、
石鹸について確かにそこまで考えたことはなかったな。ただ考えなければいけないことなんだなっていうのは今話を聞いて少しは感じました、
うん、
ここからもっと詳しくならなきゃなっていうか、
うん、
例えばお風呂入りました、これは石鹸めっちゃ使いますよ。頭から体顔洗います。例えば洗い物しました、これはまたこっちの石鹸いっぱい使いますよ、まあ、なんかその手洗いしました、洗面台からも石鹸流してます。そうなると1日どんだけの量の石鹸が、
うん、
それは環境のことをもっともっと確かに考えなければいけないし、
ね、
何でもかんでも流してしまえばおしまいですじゃないよね、
うん、
そりゃ
すごいの、40年も
すごい歴史のある
40年よ
ね、団体です。
だってもう俺が生まれたから20年も前からやってたってことだもんね。
あなたが生まれる
20年も前からね、うん、活動されてたってことだからね。
ちょっとごめんマジで俺算数わかんねえや。何
だから俺、まあ、俺今年で20歳だからもう20年も
前から、ね、あ、そうか、お前それマジいい問題なんじゃね、賭け問題。
何が
全くわからんかった。
まずお前がどこでつまずいてるか俺が分かってないんだけどね。何、
いやだって生まれる20年も前からって、そうか、
はい、
え、生まれる20年も前からってそういうこと？
どこに引っかかってんの？
全然分かんなかった。そっか、20歳の人が言ったらそうか。
うん、
ああ、
うん、
まちっと分かんなかった。
いや、まあ、とりあえず一回言ってもらっていいよ。お前20歳じゃねえだろうみたいな。一回言ってもらっていい？なんか俺が20歳だと思われちゃうから。今年で37なのに。二十歳だと思われちゃうから。
いいよ思われても二十歳じゃないけどね。あ、二十歳の人が言うやつなんだ今の。全く分かんなかったわ。例えば、うん、食べるものご飯とかって手に取った商品の裏を見てみますとか、うん、何が入ってるあれは入ってないだとかチェックある程度僕もしたりしますよ。でも例えば石鹸に関してとかって俺マジで気にしたことなくて、直接つけるものだって体に使うものなのに、
うん、
もうちょっと確かに意識してもいいなっていうのは。
確かにね、それはそうよ。
何も知らずにこれいい匂いだよとか、うん、これいいんだってで、うん、俺は言われるがままに使ってたけど、確かにもうちょっと意識してもいいなとは。
いや、そうよ、考えてた方がいいよ、こういうこともちゃんと、
ね、
そういうこと考えたことがないんだとしたらね。そう考えたらね、宮崎入れてやってくんねえかな。
何なんだよお前。
いや
俺らいくら最近ライブ減ったねって言ってもそんなに2人で全部無理よ。
何が全然いけるだろ、全然いけるってスケジュールで入れてやってくんねえかな、洗ってやってくんねえかな、宮崎のこと。
これ洗ってくれるイベントじゃないから。皆さん洗ってくれるわけじゃないんだよ。
シャボン玉見せてあげてくんねえかな。
シャボン玉見たいけど俺。
走り回って喜ぶから宮崎、シャボン玉なんか見たら。どう、
手で叩くよ俺は。
すごい喜んじゃう。
そりゃそうだよ、手で叩いて割る、あれが一番楽しいんだよシャボン玉。
楽しそうじゃんね。
こんなんいいんだよね、シャボン玉とかがあるんだけど、本当に一気に興味が湧くから。
いや、そうだよね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは一曲お送りします。
君もいつの日かこの街で夢を見つけられるといいね。おいでよきっと迎えに行くよ。胸をキュンとさせるこの街、yeah!
に出張特別番組をお送りしています。
続いて特定非営利活動法人湘南マンション管理組合ネットワークさんのインタビューです。それではお聞きください。
まず自己紹介をお願いいたします。
はい、私は湘南マンション管理組合ネットワークの理事の大内と申します。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ実際にですね、どんな取り組みをされている団体なのかご紹介いただけますか。
はい、市内の分譲マンションが適正に運営できるようにですね、管理組合さんに対してのサポートとか相談業務を行っております。
はい、ありがとうございます。相談業務、まあ、それはサポートという、ね、お話がありましたけれども、これどのような実際皆さん困っているのか、ご質問が多いのか、大内さんから具体的にいくつかご紹介いただけますか。
はい、ありがとうございます。そうですね、マンションの管理組合で今やはり一番多いのがですね、大規模修繕工事をどういうふうにやればいいかとか、あとは大規模修繕工事をやるための長期修繕計画、組合さんごとに立てるような形になってるんですけれども、長期修繕計画の作り方、そういったご相談が多いです。あとは管理規約の実態と合わせた改正の仕方、このご相談も今多くいただいているような感じです。あとはですね、居住者様の方からの騒音であったりとか音の問題、あとはペットをどうするかというご相談、あとはですね、高経年のマンション、築年数が結構経ったマンションに関しては役員様のなり手不足、役員様もご高齢になってなかなか組合の役員ができなくなってしまうということがあって、このなり手不足に関してどういった解消方法があるかという多岐にわたるご相談をいただいているような形です。
まあ、いろんな相談があるんだなって今ね、もういくつか挙げていただいただけでも、まあ、本当に幅広いお悩みが皆さんね困っていることがあるんだと思うんですが、まあ、住んでみて分かること、住んでみてぶつかる悩みだったり、一人ではどうすることもできなかったり、そういったこうお悩みをですね、こう相談できる場所があるというのはすごく心強いなって思うんですけれども、さあ担う役割ってどんなふうに感じていらっしゃいますか。
はい、皆様の管理組合が適正に運営できるようにですね、役員様とか居住者様に寄り添って、最終的には皆さんが安全で安心した暮らしが継続できるような形で私たちは努めていっております。
暮らしって大切なものですからね、本当に今お話があったように安全で安心な暮らしができるようにというですね、本当に、ね、こういろんなサポートをしてくださっている団体ということをぜひ皆さん知っていただければと思います。さあおしまいにですね、このラジオを聞きの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージ送っていただけますか。
はい、当団体はですね、湘南地域においてマンションのサポート事業を2006年以来約20年にわたって行っております。実際行っている活動なんですけれども、毎月第4土曜日ですね、市民活動推進センターというところで午後1時からマンションの無料相談会を毎月行っております。また隔月にはマンションの管理組合様同士の交流会も行っていて、大変この辺はご好評をいただいております。さらにですね、年3回は外部講師の方、弁護士さんであったりとか専門家さんを招いてですね、もうちょっと大きなセミナーをミナパークで行っております。マンションについてのお悩みを解決させていただきます。
こういった場所があるということをね、ぜひ皆さん頼っていただきたいと思います。本当にね、皆さんにために思って活動してくださっておりますのでね、ぜひセミナーなども皆さんね参加していただければと思います。お話を伺いましたのは、特定非営利活動法人湘南マンション管理組合ネットワークの理事を務めていらっしゃいます大内さんでした。今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
特定非営利活動法人湘南マンション管理組合ネットワーク理事の大内さんのインタビューでした。
はい、
やっぱり管理をされる側の人は側の人同士で悩み事であったり不安なことであったりって、そりゃあるかって感じだ ね
想像つかないもんね。考えたことなかったもん。
そう言われたらそうよね、やらなければいけないことがあるもんね。
そうだよね。
でそういう時に誰に相談したらいいんだろう、どこに聞けばいいんだって時には、うん、こういう方たちのチームグループがあるっていうのは、うん、それは頼りになるよな。
最初の話でもしたけど、
はい、
思った人が立ち上げてくれてるからやっぱあるんだよね。
なるほどな。いや俺もだから最近お家建てたから。
あ、そうそう、あの森田さんお家を建てましたよ。
建てて、
うん、
やっぱ今3階の部屋が空いてるから使ってなくてね。
ああ、まあそうか、3階建てなんですよね。
貸し出しちゃおうかな。
はい、建てたての家
でもやっぱその貸し出し方とか分かんなかったから
どうしたらいいんだろうって。
そうだ、乗ってもらおうかな3階貸し出して。
あ、やってるかな、どうだろう。
マンションだけかな、一軒家だめかな。
一軒家3階部分貸し出しをやってない。
完全に空いちゃってるから誰かに貸したいなと思ってたんだよね。
あそうでもそれ貸した場合って、うんうん、その直接3階に入ることっていうのは可能。
いや不可能だね、やっぱ1階の
え
寝室を通ってリビングも通って3階に上がる形になるから
それでも OK な人がいる。
したいんだよな、ずっと言ってたのよ。
そうなんだ、
うん、
ちょっとその辺はどうだろう。
話聞きたいわ。ここ
マンションじゃないからな。
逆に俺が相談乗る側でもいいしね。
何の
やっぱ一軒家の相談に乗る側でも。
あ、いいです、いらない、いらない、全くいらない。
一応誰よりも
建てたての人には
誰よりも細い家を建てたっていうのがあるから
いらない。
細い家の相談とかだと俺乗れるから。
でだからそれはあなたが作ればいいの、こういう。
え、俺が特定非営利活動法人細い家管理組合ネットワーク作るとかと。
そうそう、森田さん多分まあ入る人少ないと思う。
インタビュー来てくれるならやるけど。
行くよ、田畑さん。
田畑さんがインタビューしに来てくれるんだったら
いかがですか細い家っていう多分行ってくれるよまあだからこういう方がいるおかげで、
はい、
管理をする側の人たちも困らずに住んでいる、
うん、相談できるっていう、ね、
相談ができているっていう。はい、わかりました。
はい、続いてむつあいリトルアンサンブル MLE さんのインタビューです。はい、それではお聞きください。
はじめに自己紹介をお願いいたします。
こんにちは、むつあいリトルアンサンブル MLE の代表の永田です。
よろしくお願いします。
お願いします。
もう一方いらっしゃいます。自己紹介お願いします。
事務局をしております河合です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さあこの時間お二方に登場していただきました。さあ早速なんですけれども、むつあいリトルアンサンブル MLE どういった取り組みをされているのか、団体についてご紹介いただけますか。永田さんお願いします。
私たちは小学生のための吹奏楽を楽しむ団体です。地域のイベントや中学生との合同演奏など年間10回程度の演奏の機会をいただき活動しています。毎年3月には発表会をしています。
発表会のお話も後ほど皆さんにですねご紹介していただきたいと思います。皆さんが活動するようになったきっかけ、どういったところからだったのか、河合さんご紹介いただけますか。
はい、この団体は睦愛中の吹奏楽部の保護者や卒業生の講師の皆様の思いから市民活動として2011年5月に活動をスタートいたしました。
河合さんは立ち上げ当初からのメンバーなんですか。
そうですね、子どもがこちらの方に所属しておりまして、そこからお手伝いすることになりました。
皆さんと長い付き合いに、ね、なってきましたね。さあそしてこのむつあいリトルアンサンブルさんが担う役割、どのように考えていらっしゃるのか、永田さん聞かせていただけますか。
藤沢市内の小学生を対象とした活動ですが、吹奏楽に親しむ市民の皆様の持続可能な活動を地域に定着していくことを目指しています。吹奏楽を楽しむ輪がつながっていくことが理想です。
2011年に活動スタートしたということで、永田さんも歴史長くなりましたね。
当時は私は中学校の教員で吹奏楽部を指導していたんですけれども、お母さんたちからのご要望で学校のご協力もあってスタートしました。
素敵なつながりなんですね。音楽でつながった輪がここまで続いているというのが素晴らしいなと思いますし、音楽の力とね皆さんの気持ちがつながっているということで、これからの活動にもね皆さん注目していただきたいと思います。さあお話を伺ってきましたけれども、このラジオを聴きの皆さん、そして市民の皆さんに向けて河合さんからメッセージ送っていただけますか。
むつあいリトルアンサンブルの活動は14年目を迎えています。今年度は市民自治推進課の未来叶える活動サポート事業の共同コース1年目として、子どもたちを地域で育てる吹奏楽文化の振興事業に取り組んでいます。小学生から中学生、高校生から社会人、お仕事を終えた後もずっとつながり楽しむことができる市民活動を目指しています。
もう本当に素敵な皆さんねつながりがあるんだなということすごくねこう感じました。さあそれではおしまいですね、皆さんに届ける告知情報などがあれば永田さんお願いいたします。
今年度立ち上がった未来藤沢吹奏楽団という中学生市民バンドとともに、3月15日日曜日14時30分会場で湘南台市民シアターホールで合同発表会を行います。ぜひ聞きにいらしてください。楽器を始めたばかりの拙い演奏も多いですが、 一生懸命取り組む子どもたちの姿を応援していただけると嬉しいです。
毎年3月に発表会ということで、永田さんからご紹介ありましたけれども、この発表会が大きな発表会なんですね。
そうですね、集大成になると思います。
楽しみですね、はい、ぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います。お話を伺いましたのは、睦大リトルアンサンブルから代表の永田さん、そして事務局の河合さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
睦大リトルアンサンブル MLE 代表の永田さんと事務局の河合さんのインタビューでした。
はい、
アンサンブル吹奏楽を楽しむ団体だって、ね、小学生のために
さすがに入れてくれるでしょう。
さすがに一番無理だろお前。
え、
小学生対象にやってんだよ。
無理無理ってお前、
これに関しては絶対に無理。小学生、
でも俺小学生ぐらいしかお金持ってないよ。小学生ぐらい
悲しい。
小学生ぐらいしかお金持ってないけど、え、入れてくんないの。
それじゃ無理。
え、
無理よ。
ダメなの。
ダメだよ。
入れてくんないんだ。
でかすぎる。ちょっと小学生の中に並んだらさすがに背が高い。いいですね、こういうやっぱ音楽、さっきもありましたけど、音楽とともに地域を盛り上げるっていうのは僕は好きですね。音とともにっていうのはね、結局なんか盛り上がりますよ。
音楽はいいよそれ、
奮い立ちます。で、小学生やっぱりまだまだね、小さな子たちが楽器を奏でている姿っていうのはグッとくるものがあると思いますよ。
確かにね、
ね、
小学生がその頑張ってね、やってくれてたら。
これ学校によってはね、小学校でも例えば吹奏楽ができる学校もあるかもしれないけど、全部の学校にあるかって言ったらそれは多分違ってきて、
そうだね、
そうなった時にこういう方たちの団体があることで、みんなが吹奏楽に携わることができるっていう、
そうね、
あることできっかけができるっていうのはいいよな。
ありがたいねこれは。
ということなんですけど、
はい、
睦大リトルアンサンブル MLE さんがですね、今回中学生市民バンド、はい、未来藤沢吹奏楽団との合同発表会を実施するということでございまして、
はい、
それが2026年3月15日日曜日に、場所が湘南台市民シアターホール、会場が14時半、開演が15時からという、終演予定17時半。
ああ、聞きに行けるんだね。
そう、このコラボするの初ということで。僕ね、未だに小学校3年生の時に、僕の小学校に中学校の吹奏楽部の人たちが来て演奏してくれた松任谷由実真夏の夜の夢の衝撃忘れてないもんね。
いや、もう覚えてんだ。
覚えてんのよ俺。
ああそう、
小3の時に体育館のパイプ椅子に座って、中学生よ俺らがしたらめちゃくちゃ大きい人たちなんよ。その人たちがバーンと指揮者の手とともに弾き始めた、ベンデデベンデデデンデデデデデデデ、これね俺忘れてない。衝撃的だったの。かっこええと思って。
へ
え。そうだから俺中学校入って、あ、じゃあ俺やってない吹奏楽やってなかった。
やってねえよなお前。
やってなかった。
よく始めなかったね。そんなに衝撃受けて。寝て忘れたんか。
俺そんなバカじゃないんだけど。
普通始めるけどね。そんなに衝撃
受けた。でも多分ギターに通ずる何かにはなったかもしれない。
なってないなってない。
なんでだよ。綺麗にまとめて終わったらいいじゃねえかよ。
だからだって全然違うから。
弦楽器でした。いやでもそういうのってあるんだよね。だからまだこういうイベント初めてですなんて方も全然気軽に行ったらいいですよね、これ ね大人がやるのももちろんいいんだけど、子供たちがやるのがね、ガッとくんのよ。ぜひぜひ3月15日日曜日です、ね、湘南台市民シアターホール、よかったら行ってみてください。
はい、
シャンデー2人で会ったあのフォトグラフ、色あせてしまっても、僕らのラビューこの気持ちは3度目の夏に打ち明けられるだろうか。仕掛ける恋のサラ
さあというわけでございまして、
はい、
エンディングでございますけども、はい、今回は令和7年度未来叶える活動サポート事業をご紹介しました。藤沢市は市民活動団体など町に関わる様々な主体がお互いを尊重しながら新たな価値を生み出す競争が起き続ける社会を目指して持続可能な街づくりを進めていますと、
はい、
いうことでございます。いかがでしたか森田さん。
そうですね、もういろんな団体がやっぱあるんですね。
ね
え、たくさんね、本当全部入りたかったけど全部宮崎に止められちゃったから、
いやいやいや
俺は未来叶えたいのにさ、こんな止められておめえ小学生じゃねえだろとかなんか言われて、
あ、別に合ってんだろそれは、
あしらわれちゃったからね。
いや言ってみろやじゃあ本当にお前、
何が止めるから、
止めないよ、
石鹸とかシャボン玉とかしたかったり、
いや
お前歌下手だろ、歌ってもどしか音出ねえだろ、
そんなこと言ってたら叶わないな、確かにな、
ひどいよ、
いや本当よな、
この団体をやっぱ通してお前がひどいやつだってことは非常に分かります。
なんでだよそんな話してないんで。
どうでした宮崎さんは。
そうですね、僕はやっぱりこう一番感じたのは、
はい、
まさにこの未来叶える活動サポート事業があるからこそ、うん、いろんな幅の広い団体があるなというふうに感じました。うん、言葉がちょっと違うかもしれないけど、支援してもらえるというこの安心感というか、こういう頼れる場所があるっていうのは、うん、やっぱり拠り所として大切だと思うんです。こうなった時にこんなの挑戦してみたいんだけどなーで止まらずに進める一つになるんじゃないかなという、
うん、
だからこそこういろんな狭まってないなっていうのはすごく感じました。いろんな団体があ
るんだなっていうね、
うん、
あなるほどね、うん、じゃ今回、
はい、
いろんな団体の話聞いたけど、
はい、
うん、どうだった、
うん、それを今言った、
あ、いや言ってた今、
それを今言った、
あ、ごめん全然
ギュッてなったからやめて、
あ、言ってたの、
それを言ったんだ今俺は、
何ギュッてなったって何、
あれなんか違った俺と思って、
あ、全部俺のコメント違った
のか、全部違ったのかってなった、
また言い直さなきゃいけないのかな
って、うん、それを言ったつもり
で、あ、それ言ってたのか、
それを言ったんです、伝わってたらいいなと思います。
伝わってると思うわ、う
ん、皆さんもこういう活動があるんだというのをね、どこかで覚えていただければと思います。
はい、
ご協力いただいたのはニコ川名さん、湘南太鼓研究会エノさん、湘南大道芸さん、音遊び楽団さん、藤沢市石鹸推進協議会さん、特定非営利活動法人湘南マンション管理組合ネットワークさん、むつあいリトルアンサンブル MLE さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
レポーター田畑千秋、技術田上隼人、そしてご案内役はワラバランスでした。地域に出張特別番組、この番組は藤沢市がお送りいたしました。